青空 FM 第122回目。第122回目はゲストに山添さんをお迎えしております。山添さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では山添さん軽く自己紹介をお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。山添と申します。今ですね、自分自身で、エンジニア向けの、求人のサービスを作ろうとしていてですね、はい、そんな状況です。
はい、大丈夫ですよ。エンジニア向けっていうのは IT エンジニアってことですよね。
あ、そうですね。はい、IT エンジニア向けのこの。
はい。で、IT エンジニア向けの、まあ、転職ですかね。どっちかというと、新卒より転職ですよね。
そうですね。本当に、まあ、大体5年、6年ぐらいの人メインになるのかなって思います。
はい、ありがとうございます。で、今回、その、山添さんをゲストにお招きしたのが、ノートですね。ノート COGP でしたっけ？あ、ドットコムでした。ノートドットコムっていうサービスの、まあ、ブログというか、記事投稿とかアウトプットができるサービスがありまして、まあ、そこでちょっと私の記事を読んでいただいた山添さんからお声掛けいただいて、インタビューをちょっとさせてくれということだったので、渡りに船と言いますか。じゃあ、ちょっと、ポッドキャスト出てくれませんかってことで。はい。10日交換ってことで、はい。お願いをさせていただいた次第です。で、その、インタビューをまあ、させていただきたいと言っていたのが、先ほどちょっと話題に出た、その、転職系の、人事系のサービスの一環だとは思うんですけど、ちょっとそのあたり、私もそうなんですけど、他の方も、もし、リスナーの方で興味があるというか、聞いたら面白いっていうのはあるかなと思ったので、その辺をお聞きしたので、お呼びしましたという感じです。
はい。
はい。じゃあ、まず、その辺の、まあ、インタビュー周りの話からちょっとしていこうかなと思うんですけど、このインタビューの目的としては、フルリモート、リモートについて、働き方だったり、考え方だったり、みたいなところをインタビューしたいという感じであってますかね？
はい。あっております。
はい。ありがとうございます。これは、なぜこう、リモート、フルリモートに、フォーカスしたというか、はい、特化したところなんでしょう。
はい。ありがとうございます。ちょっとその説明をするにはですね、いろんなことを多分説明しなければ、ちょっといけないと思うので、ちょっといろいろ説明をさせていただくんですけど、まず僕のちょっと前職みたいなところも、ちょっと含めて紹介をさせてください。前職がですね、僕が人材の仕事をしていて、なんかめちゃくちゃ大きく言うとなんですけど、企業が人を採用したい際に、僕が外からその採用の支援をしますよ、みたいな、仕事をですね、前職で3年間していまして、そこで、エンジニア職の、採用にですね、3年以上、従事していました。まあ、その中で、僕の、お客様で、全国でエンジニアを採用しているお客様がいまして、そこのお客さんが、地方での人材採用にすごくお困りでして、実はまず最初なので、僕自身がやろうとしていたことは、地方人材に向けたエンジニアの、求人のサービスをやろうとしていました。その中でですね、以前、X の方で100名のエンジニアの方に DM を送付してですね、その際もですね、そのユーザーインタビューをさせて、欲しいという DM を送付させていただきました。そこで、いろんな人の話を聞きまして、その中で、地方に住まれているエンジニアの人には、そこまで、なんて言うんですかね、仕事探しにおいては、お困りごとがなさそうだな、みたいな感じで僕は思いまして、もちろん、企業側は、そう、なんて言うんですかね、問題意識を、お持ちなんですけど、うん、求職者側にそんなに問題意識がない状況で、そうなると、サービスとして成り立つのが難しいと、僕は判断をしました、その時。
うん、
はい。で、その際に、ある1名のエンジニアの方が、地方に住まれているんですけど、その方が、地方に住まれて、フルリモで仕事をしている人だったんですけど、その際の、自分の希望にマッチするフルリモの仕事を見つけるのが、まあ、ちょっと難しいというふうに、言われていて、で、なおかつ、フルリモで、エンジニアを探している企業様側も、エンジニアの、採用はより、していきたいニーズが存在するので、なんかそこはうまくこう結びつけられることが できるんじゃないのかと、判断をしました。で、そこから、フルリモートに、目を向けるようになりました、まず。それが、フルリモートに目を向けるようになった、まず理由です。
はい、ありがとうございます。ちょっと順番にお聞きしたいんですけど、
はい。
最初、その、まあ、前職というか、直近やっていたのは、いわゆる転職エージェントみたいな感じだと思うんですけど、まあ、その対象が転職したい人、求職者ですよね。ではなくて、企業さん、人材を探している企業さんを対象に、エージェントチックなことをやっていたっていう感じで合ってます？
そこがですね、まあ、少し違いまして、まあ、ちょっとこれは、なんていうんですか、少し分かりにくい話にはなるんですけど、人材紹介とかそういう仕事では実はなくてですね、いわゆる、マイナビとか、インディードとか、ビズリーチみたいな、求人のサービスを、代理店で、販売している企業に勤めていて、で、企業が、人を採用したいですと言われた場合に、その企業の予算だったり、目標人数に合わせて最適なソリューションをご提案して、で、採用を、支援していくみたいなことをしていたので、人材紹介では実はない、感じでした。はい。
なんか言葉が合ってるかわかんないですけど、コンサルみたいな、人材に関するコンサル、採用プラン、戦略みたいなのも含めて、伴走というか一緒にやっていくみたいな。
はい。
はい。はい。ありがとうございます。で、まあ、そこで、そのフルリモート、まあ、特に地方のエンジニアの方ですよね。首都圏とかじゃなくて、南は沖縄、北は北海道。だからこれは国内でいいんですよね。
あ、そうです。はい、国内です、はい。はい。
の、その、優秀な IT エンジニアの方との、まあ、企業さんとのマッチングっていうところに課題感を感じて、まあ、これから、まあ、独立でいいんですかね。サービスを作っていくみたいなところって感じですかね。
はい。おっしゃる通りです。
はい、はい、はい。ありがとうございます。お話聞いててちょっと一個思ったのが、ツイッター X で100名ぐらいにちょっとお話を聞いたというところで、なんかそこの時点だとあまりフルリモートの地方の方は、その仕事探しみたいな、転職なのかな？では困ってないみたいな話があったと思うんですけど、
はい。
なんかそれとは別に自分に合う仕事が見つからないみたいなペインというかニーズがありそうだなっていう話も、はい、あったと思うんですけど、そこはなんかこう困ってないっていう話と困っているって話、なんか両方出てきたなと思ったんですけど、このあたりちょっとお聞きしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。まずその前者の部分で言うと、まずそもそも僕が想定していたこう問題というか、地方に住んでいるエンジニアの人が、抱える負は、地方に住んでいて、地方に住みながら、その、自分の、希望する仕事を見つけにくいのじゃないかと思っていて、その、例えばですけど、僕地元が、岡山県なんですけど、もし僕が、岡山県に住んでいて、その、岡山県の中で自分の希望に、マッチするような仕事を探すのは今現時点だと難しいんじゃないのかっていうふうに僕は想定をしていて、その探す手段がなかなかないんじゃないかみたいな感じで想定してました、僕は。でも実際に、インタビューをしてみると、地方に住まれているエンジニアの方はそこにはそもそも問題、意識が、なくてですね、もうそもそも、地方には就職ができる、企業数がそもそも少ないので、そんなに、選べる、幅が少ないので、なんて言うんですかね。探し方が柔軟に探せるというか、その自分の希望にマッチするような企業を見つけられる最適な手段が見つかるとしても、そもそももう母数が少ないから、なんか全然そこへの、なんか、お困りごとというかはない状態でした。で、その、もう一つの、フルリモで今仕事をしていた人が、その仕事を見つけにくいみたいな部分なんですけど、まず、その人が、もともと、首都圏で仕事をしていて、お子さんの、子育てですね、の理由で地元に戻られたんですよ、ね。ご家族。で、その際に、こう、首都圏の水準で、 普段生活をしていたので、こう地元に戻ると、地元の企業に就職するという選択肢がなくてです。もうそもそも地元に住みながら、首都圏の企業でフルリモで仕事を、していくことを、その人は、お考えで、で、その際にですね、最初移住した時に、そのフルリモで仕事をしていて、で、しかしですね、その、地方に住みながらフルリモで仕事をしていた際に、自宅で仕事をしている組と、オフィスで仕事をしている組の情報の差というか、なんか、その自宅で仕事をしている人には全然情報が回されなくて、すごく仕事がしづらい、状況で、で、その方はもちろん、こう、めげずにですね、その地元からわざわざ、毎月、1回ですね、出張を、毎月、していたんですよね。はい。それをしても、なおですね、なんかそこの問題みたいな部分が良くならなくて、次の仕事先は、もう、在宅組と、オフィス組の情報の差がないというか、在宅で仕事がしやすい、企業を見つけて、仕事をしていきたいというふうに思われていました。でも、その仕事の探し方が、なんて、その自分の、希望にマッチする企業のを探す方法というか、すごく探しづらい、そうで、なんかそういう部分ってもう実際に面談とかをして質問しないとわからなかったそうなんです。でも、その方は、お子さんとかもいるので、めちゃくちゃ面談ができるわけでもなくてですね。なので、その少ない時間の中でもう、こう、無造作にですね、面談をめちゃくちゃしまくり、自分の希望に沿う、企業を探していたそうなんですよね。なので、であれば、もう、こう、フルリモの、そういう、内容というか、が、もう本当具体的に、わかるような、求人のサービスが存在したら、なんかそういう人の仕事の探す手段というか、まあ、探し方がすごく良くなるし、こう、ミスマッチがなくなるので、こう、なんていうんですかね、双方としてもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いまして、であればもうフルリモを専門とした、求人のサービスを作ろうみたいな感じで、は思いました。
はい。なんか最初にその山添さんがイメージしていた、想定していた、その地方 IT エンジニアの課題感というか、ペインっていうのが、地方の自分が住んでいるところで仕事を探したいっていうところがあったのかなっていうので、まあインタビューされてたと思うんですけど、まあ実はそれは特になかったっていう感じだったということですよね。
まさにそうです。
はい。いろいろ話を見ていくと、リモート OK、リモートで採用しますっていう企業さんでも、実際にフルリモートで働ける良い環境があるかどうかっていうのがわからない。話を聞いてみないとわからないっていうことだと思っていて、
はい。
何かその、なんでしょうね、リモートワークにおいて気をつけていること、10箇条みたいなのがなんかあると、あ、こういうこと気にしてくれるんだったら、この会社さん大丈夫そうだなとか。
そうですね、はい。
ちょっとこれ、なんかいまいちだなっていう回答内容だったら、ちょっと見送ろうかなみたいな選択が、その話を聞く面談、いわゆるカジュアル面談とかですよね。とかしなくてもわかる。まあ、検索できるみたいなのが、一個強みになるんじゃないか、ポイントになるんじゃないかって感じですよね。
はい。
はい。はい。はい、
そうですね。
いや、めちゃくちゃわかりますね。
はい。
なんかその、この人はリモートワークできるだろうか、みたいなのって、この IT 業界的にも話題に上がる、最近話題に上がることかな、というところはあって、なんとなくでリモートワークはできないよね。っていうのが最近言われているなって思ってます。で、なんかその、新卒で、まあ、特にこの、ここ1、2年社会に出てきた新卒、大卒の方は、まあ、学生時代からもうコロナでリモートが当たり前ではあるんですけど、
はい。
なんかそれと、リモートワーク、その職場、業務で必要なリモートワーク知識みたいな、経験みたいな、リモートワーク仕草みたいなのって、やっぱちょっと違うかなっていうのもあって、で、かつそれがやっぱり暗黙知じゃないですけど、その、 経験積んでないとわからない的なとこになってしまっているみたいなのはちょっと私も感じているところではありますね。やっぱそのあたりがその一個人、一 IT エンジニアもそうですし、採用する側の企業さんだったりとか、採用担当みたいな、なんていうんですかね、ブランディングみたいなんですかね、採用プラン、採用戦略みたいなところにもあまりこう、現れてきていないなっていうところが、一つ、なんていうんですかね、セールスポイントというか、
はい、
課題を解決できそうな部分かなっていう理解をしたんですけど、そんな感じですか？
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。これはじゃあ結構、なんだろう、本当、人を増やしていきたい、採用をどんどん進めていきたい会社さんと、その先ほどちょっと話題に出たような、I ターンっていうんですかね、U ターンですかね、地元に戻って、リモートでバリバリやっていきたいみたいな方を、つなげていくみたいなところでって感じですよね。
はい、おっしゃる通りです。
はい、はい。なるほど。やっぱりその、今あるような転職サービス、転職エージェントとかだと、その、先ほど言ったような、時間をかけないと、自分に合っているかどうかがわからないっていうところを、こう、きめ細かく、きめ細やかにフォローしていきたいっていう感じですよね。
はい、そうですね。
はい。で、これに対して、インタビューで、これまあノートにいろいろ記事が上がっていると思うんですけど、このインタビューをしているのは、そのサービスに活かす、そういう声を活かすというのもありつつの、まあノートにもアウトプットしておこうぐらい感じなんですかね。
そうですね。ちょっとここが、まあ本当にいろいろあるんですけど、理由は。ここでお伝えすると2つちょっとお伝えしたいなと思って、
はい、
1つは、まず、まあ、この僕がですね、サービスをリリースするので、なんかこう、ゆくゆく、フルリモで仕事を、したいなとか、そういう人のですね、なんていうんですか、支えじゃないですけど、事例を、載せる、ことで、その人たちが学びじゃないですけど、なんか、こういう人でも、フルリモで仕事できるんだとか、あとはもしその、今現在ですね、例えば、子育てとかで、その、仕事との両立で悩まれている人とかが、この、どのようにしてこう、両立をしていけば、良いのか、みたいなことの、参考になればすごくいいなと思っていて、そしたら、そのフルリモで仕事を探す際にですね、自分の、サービスを、利用してくれると思っているので、まず載せているのが、一つです。
はい。
はい。で、あともう一つなんですけど、もう一つは、求職者向けではなくてですね、企業向けの、話ではあるんですけど、なんかやっぱりこう、実際に、僕自身のこのサービスをですね、導入していただけないのかみたいな感じで、企業側に、伝える際にですね、まあ、言われたことみたいなのが、ありまして、なんか、このサービスを使う人は、こう、フルリモで楽をして仕事をしたい人たちなんじゃないのかっていう風な疑問がありまして、
うん、
なんかそういう人であれば、ちょっと採用はしたくないので、そんな別に魅力的じゃないです、みたいなお声がありまして、でも、僕が実際に、話を、聞いてる人とかは、ほとんどが、なんかこう、楽に仕事をしたいわけじゃなくて、フルリモでしか仕事ができない人がほとんどだったんですよね。なんかそこの事例も、こう、僕が集約していって、何かこう、サービスの、導入を、ご提案する際にですね。でも実際は、こういう、人がほとんどなんですよ。みたいな感じで、なんていうんですか、サービス導入の、決め手というわけじゃないですけど、なんかそういう材料というか、ものになればいいなと僕は思っていて、まあこんな感じでやってますね。
ありがとうございます。そうですね。その後半の話めちゃくちゃわかるなっていうところもありつつ、まあ、
はい、
前半のところからちょっといろいろお話ししていきたいんですけど、
はい、
前半でお聞きしてて私が思ったのが、そのまあノートに記事を上げて、はい、あげることによって、そのフルリモートで働きたい、働いている人の、まあ、ある種コミュニティのような場所を作りたいのかなというのもちょっと思ったところはありました。
ああ、はい。
というのは、その、先ほど お話にあったように、いろいろこう、事情であったりとか、環境であったりとか、もちろんその、個人の指向性として、リモートでやりたい、まあ出社でやりたい、いろいろあるとは思うんですけど、っていう中で、まあリモートでやりたいというのもありつつ、いろんな方の、その、場所として、コミュニティとして、あ、こういうやり方をされている人もいるんだ、考え方をされている人もいるんだ、工夫をされているんだ、みたいな。
そうですね。
そういうところが知れるコミュニティとして、一つ、まあなんかすごく良さそうというか、あるなというのは、感じました。で、からのその後半ですね、その、まあ企業、まあこれ企業っていうとちょっと主語がでかいかもしれないですけど、まあその、採用担当の人によっては、まあ楽をしたいんじゃないかみたいなイメージを、まあリモートに抱かれているみたいな。ところで、まあ、いやいや、そうじゃないんですよっていうのを、その採用担当の人にも分かってもらえるような、まあ、場所であったりとか、今後開発されるサービスも含めて、っていう感じになるのかな、思いなのかな、と思ったんですけど、そんな感じですかね。
まさにその通りですね。
やっぱりその、なんていうんですかね、リモートでしかとか、まあ、リモートがとか、いろいろ状況、条件、環境、あると思うので、なんかそこをこう、誤解がなくというか、採用する側も、求職者側も、お互いそのマッチした状態で、あ、こういう人材、こういう IT エンジニアの方だったらぜひ一緒にやりたいっていうケースもあれば、あ、こういう考え方、こういう工夫、こういうやり方で、そのリモートの IT エンジニアとか、あるいはその、出社されているオンサイトで、開発されている方がいた場合のその工夫なんかもいろいろ考えてくれているみたいな、その、まあ、会社組織ですよね。開発組織みたいなのがわかるようになるっていうのはやっぱお互いメリットがある、ウィンウィンな話だと思うので、まあそういった部分のそのサービスだけではないコミュニティみたいなところって感じですよね。ありがとうございます。それはめちゃくちゃわかりますね。その、まあ、私、前職がフルリモートの会社で、それはなんかコロナだからとかではなくて、2010年代だったかな？ちょっと創業年がいつだったか忘れちゃったんですけど、だいぶ前からフルリモートで、てか創業からフルリモートでやっていて、
珍しいですね。
なのでなんかそこは、その、フルリモートの文化みたいな、ある種定着というか、それが当たり前の会社だったので、なんか地方で働いている方、それこそ、東京にいたけど、前職入ってから沖縄に引っ越した人も確かいましたし、オランダとかで働いている方もいらっしゃって、結構時差があっても、全然普通に仕事されていたので、なんかそのあたりは、文化、やり方、工夫みたいなのが、やはりあるとは思っていて、かつそれをやはり、なんかこう、入ってみないとわからないみたいな、別に隠しているわけではないんでしょうけど、その、企業、組織としても、特に表に出す必要性を感じてないみたいな、なんかそこに需要があるっていうのをわかってないみたいなのはちょっとありそうだなっていうのは思いますね。ざっといろいろお聞きしたいところはお聞きできたんですけど、何かこのあたり、まあ、そのサービスについてでもいいですし、まあ、フルリモートで働くみたいなところも含めて、何かこれは言っておきたいとか、こういう話もしておきたいとか、なんかありますか？
そうですね。これはなんか誰に向けてとかではないんですけど、なんか僕がこう今まで皆さんに取材をしてきた中ですごく思うことというのは、皆さんこう目的が別にフルリモではないんですよね。何か自分が描きたい将来像みたいなものが存在をして、それを実現する手段として別にフルリモを皆さん選択されているだけなので、ここをなんか強く僕は打ちたいというか言いたいなっていうのはすごく思ってます。
そうですよね。なんか、リモートは本当に手段、まあ働き方の一つでしかなくて、それがゴールっていうことはあんまりないよなっていうのも本当におっしゃる通りで、その、もちろん、極論リモートが楽だから楽をして働きたいでも全然いいとは思っていて、ただまあ、捉えられるかも、また 事実としてはある。まあそういう人と一緒に働きたい会社さんもいればそうじゃないっていう会社さんもいるだけだと思うので、なんかそのあたりがその、ある種偏見というかバイアスみたいなので、先ほど話にあったような、まあ楽したいだけなんでしょっていう、ジッパ人からげに扱われてしまうのはやはり本意ではないっていうのはめちゃくちゃわかりますし、なんか逆にそれがその、呼び水というか、トリガーというかになって、あ、こんなに弊社にマッチする方がいるのであれば、そのリモートでもっと働けるようにいろいろやっていこうとか、ぜひ一緒にやって、最初は問題あるかもしれないけど、そういうリモートでも優秀な方が国内各地から集まれるような会社に一緒にしていきましょうみたいな話になったら本当にいいなっていうのはありますよね。
まさにその通りで、なんか、本当にこれはすごい、理想論ではあるんですけど、なんかそういうふうにこう、より事業をでかくしていきたくて、よりエンジニアを採用したい、こう、企業がフルリモートを、選択肢の一つとして受け入れた際にですね、この僕のサービスを導入することで、なんて言うんですか、こう、その理想のフルリモで仕事ができる、状況と現状の差分が見えて、こう、サービスを導入したからこそ、そこの、企業の、なんか、制度とか、働き方が良くなりましたみたいな。そこまで行くとすごく理想だなと思っています。なんかその、エンジニアを採用するサービスとかじゃなくて、その、企業をより良くするサービスになると多分一番理想なんじゃないのかなって思います。
いいっすね、いいっすね。
はい。
なんか、その、フルリモート、まあ、リモートワークが、まあ、特に日本国内で、まあ、認知されたきっかけっていうのは、まあ、どうしてもコロナ禍による、まあ、ロックダウンというか、外出できないっていうのがあったとは思っていて、で、まあ、これによって強制的になんか認知されたっていうのは、ある種いい面だったとは思うんですけど、逆にその悪い面として、なんか出社の方がいいのに仕方なくリモートでやっているみたいな。全然そんなことないはずなのに、どこか一歩劣った印象みたいなのを、もしかしたら抱いてしまっている人も多いのではないかみたいなのはちょっと感じていて、
はい、
で、なんかそれをさっき話に出たより手段の一つでしかないので、
はい、
なんでしょうね。なんかカレー食べるのにスプーン使うけど、フォークは使いづらいよねみたいなのは、それはもう道具の特性でしかなくて、手段でしかなくて、なんか、いやもう絶対フォークでカレー食べるみたいな話はちょっと話が違うじゃないですか。
はい、
っていうところなのかなみたいなのをなんかこう気づかせるじゃないんですけど、
はい、
なんか認知することによって、よりその、まあ、企業、会社であったり、サービスであったり、あるいはそこで働く人たちの、ま、環境であったり、まあ、その働く人も、個人も含めて、なんかこう、プラスに持っていけるといいなっていうのは、なんかめちゃくちゃわかりますね。
そうなんです。こう、なんていうんですか、選べる自由が僕あった方がいいと思ってて、もちろんでも、なんていうんですかね、その、フルリモートをやりません、みたいな、企業が悪いですとかって別に言ってるわけじゃなくて。なんか、ぶっちゃけ僕も、その、人と喋るとかだったら、こう、ズームとかそういうものよりかは、直接喋る方が、それはいいですし、でも僕が、こう、なんていうんですか、言いたいことっていうのは、こう、その人が、選べる自由を作ることで、今まで、諦めていたことが、諦めなくても、良くなる状況の方がいいよね、みたいなノリというか、イメージなので。
いいっすね。なんかそれは本当にそうだと思っていて、そうですね。この例えが適切かどうかっていうのはあるんですけど、イギリスの物理学者だったかな？ちょっと国が違ったら大変申し訳ないですけど、スティーブン・ホーキング博士っていう、車椅子の天才物理科学者っていうあだ名じゃないですけど、意味を持っていた方がいて、で、まあその方も20歳ぐらい、まあ大学生ぐらいまで、特に車椅子とかではなかったんですけど、病名が ALS だったと思うんですけど、なんか筋繊維硬化症みたいな、なんかその筋肉が動かなくなってしまうみたいな病気になってしまって、だいたい大学ぐらいから、もう亡くなられてると思うんですけど、70歳とか 60歳とか80歳とか、まあ、50年ぐらいはずっと科学者やられていた方で、で、なんか、それが、その、多分ノーベル賞とかも取ってらっしゃると思うんですけど、そこまでやっぱいけたのは、時代とか文化みたいなのが、やはりその、現代、近代、過去、古代みたいなところよりも、やっぱ現代でいろいろ技術とか、文化とか認知とかがやっぱり変わっていたからみたいなとこはあるのかなっていうのを本当に思っていて、でなんかそれは先ほど山添さんのお話で出てきたその選択できる自由みたいなところの一つなんじゃないかなと思っていて、その車椅子とかが例えば自立で動けるモーター付きの車椅子とかがもしなかったらどこそこに行って講演するみたいなのもできなかったと思いますし、なんかホーキング博士ってすごいベストセラーの本とかいっぱい書かれてるんですけど、なんかそういう執筆もペンを持って書かないとダメっていう世界だったらうまくいかなかったと思うんで、その口述筆記とか活版印刷というか手書きじゃなくても文字を作って世に送り出せる、まあ、あとはインターネットとかもそうですよね、
はい、
みたいなのも本当に活用できていたんだろうなっていうのは想像に難くないので、なんかそういうところを取っても本当選択できるって素晴らしいことだと思うし、なんかそこはやっぱり選択しなくてもいい自由もあると思うので、
うん、もちろんそうですね、は
い、なんかどっちでもいいんですけど、やりたいことができる世の中ってシンプルいいよね、めちゃくちゃ共感できます。じゃあそんなところですかね、リモートについては。大丈夫ですか？
そうですね、大丈夫です、は
い、じゃあちょっとだけ余った時間でロスタイムというか別の話題をもしよかったら振りたいんですけど、山添さん趣味なんすかって聞かれたら なんて答える感じですか？
それ結構本当難しい質問で
だいたい皆さん聞くとこうおっしゃってノリノリで喋り出すんで、そこはもう全然大丈夫
です。すごい慣れてるいやー、そうですね。趣味は仕事ですね。
なるほど。それはなんか、言い方がひょっとしたらちょっと失礼というか気に障るかもしれないですけど、ある種ワーカーホリックみたいな感じでもうずっと仕事しているみたいな感じなのか、なんか本当にその、なんていうんですか、ちょっと気分転換に映画見るとか本読むぐらいはするけど、なんか常にそれはもうその先に仕事がある。みたいな感じなのか、なんか本当何もやってないなのか、やってるけど仕事のためにやってるって感じなのっていうと、どっちのタイプですかね。
いや、そうですね。でも今は、そうです。もちろん、こう、大前提としては、なんかこう自分の、こう、人生をより良くしたい、思いとかは、あって、なので、こう、旅行とか、行くとか、なんか映画を、見て過ごすとか、もちろんそういう生活もすごく好きです。好きなんですけど、今は割とこの自分が今やろうとしている事業にほぼ 100% 集中するような正直状況にはまずなってて、まあ逆にその状況じゃないとやばいでしょぐらいな感じではあるんですけど、僕としてはなんですけど、その僕は自分で事業をやりたくて前職を実は辞めてるんですよね。2月に辞めていて、なので、そういう状況でもあるので、今は、もう、本当に事業、100% とか、なんですけど、なんか、例えばこの、なんて言うんですかね。なんか、それは、こう、なんか時期とか、なんて言うんですかね。自分の多分、その状況によると思うんですけど、今現在はそうなんですけど、例えば、前職時代とかであれば、なんかこの仕事の終わりに、なんか、美味しいご飯に行くとか、あと週末とかだったら、ゴルフとかしてましたし、前職はそういうなんか、なんていうんですかね、休みの過ごし方というか、こう、リフレッシュをしていたんですけど、今は本当に仕事 100% みたいな感じです。
まあ、そうですよね。これからビジネス起業しようっていう人が、
はい、
いやもう1日8時間しかやらんですって人は、まあ、いないですよね。あ、まあ、いるのかもしれないですけど、僕は少なくとも聞いたことないですね。はい。じゃあ、その、まあ、今、お忙しいということなんで、全然それは、それでいいと思うんですけど、なんかじゃあ、子供の頃とか、なんか、どっちかっていうと、家にいたな、例えば、アニメ見てた、漫画読んでた、ゲームしてたみたいなタイプだったのか、もう全然外出て走り回ってた、サッカーやってたっていうと、どんな感じの子供だったんですか？
そうですね。子供の頃だけは、外に出てた気がします。そうです。外に出てて、他の、4つ、 あの離れた、兄がですね、はい、いるんですけど、
はい、
その同級生とかともすごく遊んでて、まあ、遊んでたっていうか、遊ばれてたって感じだと思うんですけど、遊ばれてたので、割と外には出てた覚えがあります。
そうすると、じゃあ、中学、高校、まあ、大学もし行かれてたらみたいなところや、部活とかサークルとかは運動系って感じだったんですかね。
そうですね。中学まで部活はしていて、サッカーを僕はしていました。
いいっすね。青春ですね。
僕身長が意外とあるので、ゴールキーパーをしていて、まあ別にそんな、上手ではなかったんですけど、はい。まあ普通にゴールキーパーやっていて、で、そうですね。高校では、部活はせずにひたすらアルバイトして、でそのお金で遊んだり、あと服が好きで僕。
ああ、いいっすね。
はい。でも今はもう多分全然服とか全く買ってないですけど、その時期は本当に毎月12、3万とかだったんですけど、アルバイトの収入が、その本当に半分以上は多分全然毎月お金を使うぐらいのイメージで、そのぐらい服は好きでした、昔。
なんかその服、好きなのは、自分で着るとなんかテンションが上がるとか、あの服かっこいいなと思って着たいとか、そういうニュアンスというか感じなんですかね。
あ、でもそういうニュアンスなのと、あとやっぱりその、なんていうか、時代もあると思うんですけど、僕の時代だとインスタで、なんかそういうすごい有名な人とか、おしゃれな人とかっているじゃないですか。そういう人への、憧れですね。憧れがあって。で、ちょっと似たような服買って、街中を歩くとか。
いや、なるほど。なんか、世代だなって今思ったのが、はい、なんか私とか、多分私よりちょっと上、5校上ぐらいまでだと、まあ若い頃、インスタとか当然なかったんで、そういうかっこいい服ってみんな、原宿とか、裏原系とか言ってた世代だと思って、ていて、なんかそういう、要はそのストリートに行くと、そういうかっこいい服を着てる人がいて、あの服どこで売ってんだろうみたいな調べて、なんか渋谷とか原宿とかに買いに行くみたいな感じだったらしいんですよね。で、なんかお店の人と仲良くなったりとか、あとはなんかそのセレクトショップっていうんですかね、なんかビームスとかあると思うんですけど、なんかバイヤーさんとかと仲良くなると、ちょっとそういうところの仕入れっていうんですかね、なんか、展示会みたいななんかあるらしくて、業者の人しか入れないような。なんかそういうとこ行って、ちょっと最新のブランドの商品とか見たりとかできるみたいなのがなんか楽しいみたいな話を聞いたことあるんで、
はい。
なんかそんな感じなのかなと思ってたら、そうか、インスタか、みたいな。いや、なるほどなって感じ。なんか、まあ今ちょっとあんまり買ってないんで、最新の情報じゃないかもしれないですけど、なんかこのブランド好きだなとか、まあ好きだったなとか、なんかそういうのあったりします？
そうですね。なんか、まあ最近も流行ではあると思うんですけど、FR2 というブランドがあって。
あ、知らない。はい。
なんか、黄色の、うさぎのなんかロゴみたいなマークのです。なんかそこの、なんか多分創業の人がもともと別の有名な、アパレルを、なんか作られた方で、ブランド石川さんみたいな名前だと思う。ここの服がすごいかっこよくて。
ほー。はい、うさぎ、完全うさぎがアイコニックというか、モチーフというか。
まさにそうですよね。
キャラクターとしてって感じの。
はい、そうです。
はいはい。
それが、今もおそらくすごい流行というか、流行りだと思うんですけど、なんか渋谷かどっかに、店もあって、原宿だと思うんですけど、外国人の人とかにもすごい、流行というか、受けるというか、みたいです。
なるほど。今ちょっと、公式サイトのを見てるんですけど、なんとなくその、外国の方に受けるっていうのは、わかる感じがしますね。なんかこう、いい意味で、日本人が、なんだろう、日本から見た外国文化みたいな、アメリカ文化みたいなデザインのラインっていうんですかね、方向性っていうんですか。になんか、なんとなくこう、和の要素が入ってるみたいな感じの印象もして、なんかその、風神雷神じゃないんですけど、ちょっと水墨画っぽい感じだったりとか、その、うさぎもなんか、うさぎが描かれてるものは確かに多いんですけど、 なんか全然そのタッチが違う。ちょっとバタ臭いものもあれば、今言ったような水墨画っぽいものもあれば、リアルなものもあればみたいな感じ。なんかこのあたり本当に月並みな表現ですけど、センスがいいなっていうのを、
いや、すごいかっこいいですね。
私から見ても。
は
なるほど。ありがとうございます。いや、本当に非常にいいお話を聞きました。ではこの辺にしようかなって思うんですけど、
い。はい。
何か最後にこれだけは言っておきたいとか、後で告知とかはまた別にお聞きするんですけど、トークの内容として、こんな話題もとかあるって感じの。
大丈夫ですか？
じゃあ、エンディングに向かって、まずこのポッドキャストの告知からやっていきますね。このポッドキャスト、アウトライフ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、これからやりたいこと、起業、夢、野望みたいな、何でもいいんで、ぜひよろしくお願いします。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫なのでよろしくお願いします。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 SNS でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからも Google フォームでお便りを送ることができるのでよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。 Pixiv ファンボックスかオッセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いします。こちらも配信ページのリンクから可能ですのでよろしくお願いします。ではゲストの山添さんから告知とか宣伝とかあればよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっと告知みたいなところで2つありました。まず1つがですね、私の取材を受けていただける方を募集しております。ご対象となるのはですね、今現在もしくは今までリモートで仕事をされていたエンジニアの人になります。で、取材をですね、受けていただいた人にはですね、本当に、ささやかではあるんですけど、Amazon ギフトをですね、1000円分、プレゼントしておりますので、ぜひご連絡をお待ちしております。
はい、この連絡は、なんかツイッターの DM とか、なんかそういった、なんかありますか？
そうですね。X のちょっとリンクを貼りますので、そちらにご連絡いただきますと幸いです。
了解です。配信ページの出演者のところかな？から飛べる、リンク飛べると思いますし、個別に、宣伝事項として載せておきますので、興味ある方はお願いします。
お願いします。
二つ目もじゃあお願いします。
はい、ありがとうございます。二つ目がですね、実は6月の26日の木曜日の、20時から21時の、1時間でですね、エンジニア向けの、イベントを、実施することになっております。こちらがですね、ちょっとまたリンクを、リンクを貼らせていただきますので、詳細はそちらにを見ていただければと思うんですが、こちらがですね、地方だからこそ、感じる、課題をエンジニア同士のつながりで、解決していきたい。そういう思いでですね、イベントを実施していきますので、ぜひですね、地方に住まれている、エンジニアの、人にですね、参加いただきたいなと思っております。時間もですね、1時間と短いですし、オンラインでの実施となりますので、ぜひ、気軽にですね、ご参加いただけたらと思っております。また、LT をですね、実施しますので、枠が、5本、あるんですけど、すでに、1本は埋まりましたので、残り、4本となりますので、もしですね、何か、発表したい方とかいましたら、ぜひ、ご参加いただけますと幸いです。以上です。
はい、ありがとうございます。この勉強会というかイベントとしては、地方に限らず、フルリモート、リモートでっていう感じの IT エンジニア向けって感じですかね。
あ、そうですね。
はい、
そうです。
はいはい、じゃあどこにお住まいでも、リモートの経験があったり、リモートやりたいみたいな、人はぜひって感じだし、そこら辺のリモートに関する、知見だったりとか、なんかお話があれば、ぜひ LT 登壇もっていう感じですかね。
ありがとうございます。お届けいただき。
はい。これは、あれですか、コンパスかなんかページがある感じ。
あ、コンパス。了解
です。はい。じゃあ、後でコンパスのリンクも配信ページの方に貼っておきますので、ご興味ある方はよろしくお願いします。はい。 ではエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話は毎回してるんですけど、山添さんはポッドキャストの収録は初めてですよね。
初めてですね。あ、そもそもこういう収録というか、なんか自分自身の、なんていうんですか、思いを、こう、公に、なんか披露するというのが初めて、
うん。なるほど。
はい。
実際どうでした？この、ポッドキャストという、まあ、インターネットラジオみたいな感じですけど、収録やってみて。
いや、めちゃくちゃいいなって素直に思いましたね。なんかやっぱり、こう、自分自身の、なんていうんですかね、頭の中にあるものを外に、なんか、出すという、この、行為がすごく、なんか、なんていうの、情報が自分の中でも整理されてすごくいいなと本当に思いました。
なんかそれは本当にわかるなっていうところがあって、まあ、
すごい思いました。はい。
ポッドキャストやってるっていうのもありつつもそうですし、IT エンジニアの知人とかと喋ってても、まあ、あるいは飲み行ったり食事行ったりしてて、会話してても、なんかモヤモヤしてたものだったりとか、自分がこう気づいてなかったものに、あ、これってこういうことかもしれないみたいな気づき、学び、振り返り、向き直りみたいなところは結構音声対話してるとあるなっていうのがあって、で、もちろんそのテキスト、そのノート、それこそノート書くとかブログ書くとか、まあツイッター、はい、SNS みたいなものでもあるんですけど、
はい、
結構テキストだと思いがちょっとうまく伝わらないみたいなのが頻発するところがあり、なんかそこに意識が取られてしまって、ちょっともういいかなみたいなところになりがちなんですけど、はい、なんか音声だと、あ、それってこういうことでいいんですかとか、こういう理解でいいんですかとか、なんかそれってこういうこともあるよねみたいな、その、なんていうんですかね、いろんな派生というか、パターンがあって、はい、なんかそのあたりが本当に、その、基本的なメディアというか、コミュニケーション方法ではあるんですけど、実際にやってみるといいなってやっぱ思いますね。はい、ありがとうございます。どう収録自体は楽しかったですかね。
めちゃくちゃ楽しかったです。
あ、よかったです。
いや、でも多分、本当それは、きっと、こう、フォルテさんの、なんか、慣れというか、上手な司会進行があった、からこそだと思うので、本当にありがとうございます。
いや、ありがとうございます。また、このポッドキャストのゲストでもいいし、どこか、はい、音声メディアでなんか、やれることがあれば、はい、ぜひぜひやっていただいてっていう感じなんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい。第122回目ですね。第122回目はゲストに山添さんをお迎えしてお送りしました。山添さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。